場行きます。はい、新プログラムの、あ、お待ちくださいね。はい、おそらくですが、僕のブログやメルマガをご覧の方は、セールスライティングスキルをすでに学び始めて、今後独立などを考えている方々か、すでに独立していて、セールスライティングスキルを身につけ、請負いから成果報酬、プロジェクトの仕事をしていきたいと考えている方か、あるいは、現状うまくいってる。けれども、既存の事業をより良く展開したいとか、もうすでに自分の事業をやってらっしゃっていて、それをより良く展開したいとか、また新しい事業を立ち上げたいと考えているとか、じゃないかなっていうふうに考えています。で、今日皆さんに紹介するプログラムはちょっと一つだけなんですけど、その新プログラムはこの中でもですね、僕のブログやメルマガをご覧の方は、セールスライティングスクール、あ、今、セールスライティングスクールをすでに学び始めて、今後独立だと考えている方か、すでに独立していて、セールスライティングスキルを身につけて、浮世絵から成果報酬、プロジェクト型の仕事をしていくと考えた方向けに、過去の経験から、僕がちょっと作ったというか、生まれたものです。で、これどんな内容かっていうと、新しいプログラムには、目標設定、現実的な目標設定の仕方、思考を飛躍させないで。自分自身でやってしまうと思考は飛躍しがちなんですけど、一応僕は会社のマネジメント経験があるので、誰かの目標設定であれば、それはやりすぎなんじゃないのみたいな話はすることはできます。経験上。セールスライティングスキル獲得。行動マネジメント。と行うクラスがあります。で、このクラスが実は僕の中では今までやってなかったんですよね。なんでかっていうと、行動マネジメントが特に僕にとってはポイントで、独立起業したい人は果たしてマネジメントされたいんだろうかって話なんですよね。だけど、僕自身の独立過程を振り返ってみると、マネジメントしてもらう過程に身を置いてたんですよ。だから、やっぱこれはもう、自分の経験からも、確かに法人のね、売上を伸ばしていった経験からも、やらなきゃいけないなって考えていて、自分という器グループマネジメントクラスのこれがですね、僕は新しく作ってるんですね。これどんなクラスかっていうと、ちょっと名前長くてすみません。なんかもっと短くできないかなと思ってると、セールスライティングエッセンシャルブートキャンプっていうのをまずは1泊2日の合宿で行いまして、あとこれも合宿で半年後のゴール設定をやってしまいます。どっちかっていうと、半年後のゴール設定の方が大切ですね。セールスライディングスキルを僕はやっぱ伝えられるので、これを学びつつ、半年後のゴール設定を合宿にて行います。で、ライズアップ式の行動マネジメント。これどうやろうかって未だに考えてるんですけど、一番オーソドックスなのは、これグループ作りますね。LINE で。LINE でグループ作って、合宿でゴール設定をしたら、今度は毎月の目標設定と毎週の目標設定をもうその場で作ってもらいます。この毎週のゴール設定に対する進捗状況を LINE グループで皆さんで共有していく。で、もしも進捗が遅れていたり、進捗が早かったりしたら、僕の方がそこに対して愛の手を入れていきます。もっとこうした方がいいですよとか。これが足りないんじゃないですかとか、こういう行動管理ですよね。そこまで管理するつもりはないんですけども、成果を出してもらわないと、皆さんが次のステージになかなか行けないんじゃないかなって思ったので、ね、これは僕の中で、やろうとしてることです。もうやります、これは。ライズアップ式。まあ、名前もっとなんか変えないんだけど、分かりやすいと思ったので、ね、行動マネジメント。で、月1回のリアルグループセッション。まあ、合宿があるので、半年間のこれグループなんですけども、一番最初の合宿、あと、最終的にも合宿を用意します。振り返るというか、まとめのための。で、間4回あるので、4回は月1回のリアルグループセッションを行います。で、各自の目標進捗確認と方向修正、これですね、今まで僕ずっと講座をやってきたんですけど、講座に参加する方々のですね、顔ぶれを見ると、皆さんですね、課題がそれぞれ違ったんですよ。 セールスライティングすでにできてる人もいれば、セールスライティング初めての人もいたんですよね。で、僕は正直言ってまだそれまで多くの方々を集められるわけではないので、どうしても少人数で僕はやっぱりやっていこうかなっていうふうに考えてます。ってことは、少人数でやった方々がそれぞれ成果を出すためには、一人一人の目標設定とか、一人一人の課題の進捗状況を確認する場が必要だなと思ったんですよ。だからこそ僕は、リアルグループセッション、まあグループコーチングですよね。一人一人の課題を聞くことによって、それをまた共有していくっていう形が、それを行動修正していく。行動をまた作り直していくというか、行動目標を設定し直すとか、あと、進捗状況が早いようであれば、より早めに目標設定、目標を達成するための、行動方針に、一緒に作り変えていくとか、そういう形でやっていきたいと思います。あとはですね、グループセッションをやる理由というのは、他の方々の進捗状況を聞くっていうのも非常に大切なんですよ。新しいアイデアとか、自分だったらこうする。自分ごとのように考える習慣づけをぜひお願いしたいので、自分ごとのように考えると、それは自分のスキルになる。自分のいい経験になるんで、そのためにグループでこれをやっていきたいというふうに僕は考えています。で、ちなみにこれは、とはいってもなんか、忙しい方々も多いので、なかなか月1回集めることもしんどかったりしますよね。であればですね、この今、ズームを使ってやってますけど、このズームのシステムを使って参加できない場合は、グループセッションに参加してもらうということも、考えています。まあ、なるべくリアルで参加した方がいいんですけどね。空気感がやっぱり違ってくるので。はい。で、最終的に一泊二日の合宿。まあ、できれば一泊二日の合宿では、振り返ると、次の半年のための目標設定をできればいいなと思います。で、今度は誰かに管理される半年ではなくて、自分で自分をセルフマネジメントして、目標を達成する半年。という形でですね、ステップアップできればいいなというふうに考えています。あとは、自分という器を広げる定期イベント。僕よくですね、新しい場所に行って、新しい人と出会って、新しいものを食べた方がいいですよって言ってるんだけど、本当世界が広がるんですよ。まあ、僕が皆さんを連れ回したいところではあるんですけども、まあ、とはいってもやっぱ事情もあると思うので、僕が、設定する不定期イベントにお付き合いしていただける場合は、名を名乗り出ていただいて、例えば僕が、例えば富山でこの間やってきたら、富山でランチ会とかやったんですけどね。加納さんは参加してくださると思うんですが、あんな形で、富山でランチ会とか。例えば、そうですね、いろんな場所があるんですけど、例えば僕は父方の田舎が高知なんですけど、高知の、田舎に行って、神主体験をしようとか、僕は神主の免許実は持ってるんですよね。僕になんかこう、祝詞を読み上げてもらうとか、あんまりありがたくないかもしれないですけどね、払い言葉とか。そういうのに脱線しちゃいまして。とにかく、初めての体験をして、自分の器を広げることです。なんでかっていうとですね、経験が増えないと、自分の言葉も増えません。セールスライティングをやってる以上、僕らは言葉を増やし続ける必要があります。あと、いろんな人を知り続ける必要があります。だって、その人に対して、その人の幸せな未来のために、レジを鳴らす必要があるので。であれば、いろんな人を知り、いろんな経験をして、言葉を増やしていく。伝わる言葉ですよ。自分の経験から。そのために僕は新しい経験を増やす。という自分という器を、広げるために不定期イベントをやっていきたいというふうに考えています。であとはセールスレターのレビューもします。セールスレターだけなので、ステップメールとか、プロモーション絡みとか、まあ、おのおのが取り組んでいる課題とかですね。で、これをグループで、グループセッションの時にレビューしてもいいし、多分、オンラインコミュニティをちょっと作るので、LINE グループか、それは Facebook か、Google プラスはまだ決めてないんですけども、オンライン上で、セールスレターをレビューしても構いません。ただ、これはちょっと、オンラインでやる場合は、リアルタイムよりかは、ちょっと時間いただいて、やっていく形にしたいと思いますので、よろしくお願いします。でですね、ちょっとこれ、口頭で話すんですけど、もし、セールスライティングを書く題材がまだないとか、どんなメディアを作ったらいいかわからないとかっていう方がいらっしゃる場合は、ちょっとね、僕から課題を出します。半年間の。どんな課題かっていうと、自分史を作る。自分史を作って、その自分史を誰かにセールするっていうのを課題として出すつもりです。 これはなんでこういう課題を作るかっていうと、まずは自分を知ってほしいから。そして自分を知った結果、自分の自分史ね、年表がどんな人だったら喜んでくれるのか、ペルソナの設定で性別データを書く、これをやってきます。強制じゃないです。これはもしも今自分で取り組む課題がない場合はそれをやってきます。実践で書くわけじゃちょっとないんですけど、それだけ僕はね、自分を知るって大事だと思ってるんですよ。ぜひここはですね、何もないんだったらちょっとその課題がありますよってことを宣言してみますので、よろしくお願いします。ちなみに自分調査クラス、自分調査グループマネジメントクラスが日程はですね、もうこんな感じで12月16日17日合宿、1月14日2月5日3月5日4月2日5月13日14日これは合宿ですね。こんな形でやってます。で、場所は基本的に東京近郊、もしかしたら神奈川のあたりかもしれないですけど、前回のクラスでは東京、名古屋、大阪とやっていったんですよ。あとは場所を決められるやりとかって、でもやっぱり利便性をどうしても考えてしまうと、皆さんの東京が一番嬉しいみたいな話をどうしても聞くんでね、距離はあっても東京の家賃じゃなくて交通費の方が一番なんかリズナブルとかね、まあそりゃそうですよね。そういう話もあるので、まあ、基本東京でやろうと思います。ただし東京じゃなくて、もしかしたら合宿はまあ神奈川県の箱根あたりとかをもしかしたら候補に入れるかもしれないんで、一応東京近郊でお考えくださればと思います。まあ、基本的にグループセッションは交通の便がいいところ、東京駅とか品川駅とか、新宿駅あたりのどっかで考えてます。はい。で、他不定期イベントは随時告知します。で、金額なんですけど、今のところ考えてるのは、合宿2回の参加費込みなので、ただし宿泊費は好みがあると思います。例えば住んでる場所とか交通費も違ってくるじゃないですか。だから、実費は各自で。ただし、希望者がいれば、会場のホテルになるかちょっとまだわからないんだけど、会場は僕がお伝えしますので、僕と同じ場所を取ってもらっても大丈夫です。はい。合宿2回に参加費込み、宿泊費などの実費確認。なので、過去のグループ講座参加費だってことは、基本的に僕はグループ講座は50万円でやってきたんですけども、合宿費加えて90万円でもいいんじゃないかなと思ったんですが、まあ、僕自身ダイル出版さんのアプリンティス経験が大きいので、同様の参加費である50万円グループマネジメントプレゼントですね、50万円で一般の方向けにはご案内しようと思っています。一般の方というのはまだメルマガ読者 のウェビナーに参加されてないウェビナーメルマガ読者の方とか、まあ、ブログの読者の方ですね。ただし、アプレンティスは1クラス50名で合宿はなしでしたが、本クラスは最多で1クラス8名、合宿は2回含みます。もちろん違いがあるのでお伝えしておきます。で、ウェビナーに参加してくださった方にはですね、僕がアプレンティス参加した時と同様に多少の選考割引にて検討の会社で考えています。ただし1クラス8名限定なので、ここからちょっと歯切れが悪くなってしまうんですけども、実はですね、現在継続参加の皆さんからの参加表明を待っている最中ですので、まだですね、何名募集できるか厳密には確定できてないんですよ。例えば参加可能枠が、8名丸々になるのか、5名になるのか、3名になるのか、ちょっとまだ分からない。ということです。恐縮ですが。ですので、人数が増えれば2クラス作ることも考えてるんですけども、正直これまだ何とも言えないんですよね。で、おそらくなんですけど、多分参加枠は最大でも、5名か3名ぐらいになるんじゃないかなと思って、1クラスであれば。あまりにも多くの人がやるっていう話であれば、2クラス作るとも考えますが、まずは一旦先ほど申し上げた12月16日、17日から始まる日程のですね、クラスを動かしてですね、一緒に成長できればと思いますので、現実的に考えると、多分3名から5名ぐらいの参加枠になるんじゃないかなというふうに想像しています。外れたらすみません。ウェビナー参加者向けの、今日見てくださる方とか、明日見てくださる方、あと、まあ、29日にもう一回あるんですけども、ウェビナー参加者向けの特別案内は、11月28日から30日までの3日間限定で、メールでご案内します。27日か28日には、メールか PDF ファイルで、今日僕が話した内容を、ちょっと、 詳しく、あとは分かりやすく、まとめたものをお送りしますので、それで参加とするとかしないとかを決めてくださればと思います。11月28日から30日までの3日間限定で行います。で、ウェビナーの質問や新プログラムの質問はメールにて受け付けてますので、これは11月28日まで、募集開始前までにできればしてもらった方が、僕としてもちょっと助かりますので、多分検討にあたってその方がいいかと思いますので、よろしくお願いします。で、2018年を前にですね、良い決断の機会になれば幸いです。また、時間と場所の仕事を選ぶための誰かに管理される、最後の半年にできれば僕自身も嬉しいなというふうに考えています。ウェビナーの参加どうもありがとうございました。でですね、一回ちょっと共有を閉じますね。はい、再び小野高松です。もうちょっと終わりますが、最後に顔を見せておこうと思いまして、ありがとうございます。ですね。吉野家で夕飯食べながら視聴どうもありがとうございます。これやっぱ面白いですね。ごめんなさい、ちょっと少しだけ余談いいですか。ウェビナーをするにあたって、僕もいずれそうするかもしれないけど、結構細かくルール設定する人っていらっしゃいますね。例えば、ウェビナーに参加するにあたって、例えばそうだな、参加できないんであれば、事前にメールをくださいとか、あとは、参加にあたって、スマホの電源はオフにして、誰もいない環境にくださいとかって。確かにそれは大切かなと思う。反面に、僕自身が実は、どこでも、セミナーができることが、ウェビナーの一つの魅力なんじゃないかなって思うところがあったので、逆に皆さんも今ね、こうなんかパジャマを着て寝転がりながら視聴してもらっていたり、あとなんか実はトイレに、京王線に乗っていたり、京王線僕の地元の電車ですね、新幹線に乗っていたり、でいいんじゃないかなと思ったんですよ。で、今これ見てくださった、カノオさんという方が僕にこのズームを教えてくださったんですけど、ズームのこのシステムのいいところは、スカイプと違って、回線が細くても割と接続できるんですよ。事実、今これ僕タイですね。タイって、トルコとかタイって回線すごい弱いんですよ。だけど、こうしてちゃんと繋がり続けることができてるので、あ、これはもうズームのシステムのおかげだなと思うんですよね。で、まさにこういうツールというかシステムがあるので、こう自由度が高い。まあ、真面目に話は聞いてほしいなと思いますし、僕自身もちゃんと真面目にね、皆さんの質問に答えたいなと思いますけど、自由度が高いっていうのは僕はね、すごい大事だと思うんですよ。ただもちろん自由っていうのも、自分のセルフマネジメントができないと、自由が単なるこうお遊びになってしまうんで、そうではなくて、ちゃんと自分が行きたい場所をこう決めた上で、そこに向かって走って、そのために、こういうシステムが僕は使えればいいんじゃないかなと思ってます。で、実際にですね、僕はこれちょっと余談、これもちょっと余談、もうちょっと余談ですね。2018年においては、僕はタイで、タイ法人を作って、ちょっと、バンコク中部のサイタルドットコムっていうウェブサイトがもう実はあるんですけども、それちょっと稼働させて、こっちの方でコールセンター、コールセンターちょっとまだわかんないけど、まあ、ちょっと拠点を作って、ちょっといろいろやってきたことがある。上海とかイスタンブールとか、あとはモロッコのタンジール、ベルギーはビルシュテル、アメリカはマイアミ、南米はまだ決めかねてるんですけど、これ実は僕のマスタープランに書いてあるんですよ。で、なんで僕はそういうことをやってみたいのかと思ったときに、またそれは別の機会にお伝え、ちょっとあまりにもちょっとなんか青臭い話になってしまうので、また別の機会にお伝えしたいなと思うんですけども、時間と場所と仕事を選べるスキルが手に入れば、どこででも本当に仕事ができるし、自分が、心からこう求めるところに行ったとしても、ちゃんとこう生活が成り立つだけではなくて、誰かを僕はね、手伝ったり、助けることができたり、より多くの人を幸せにすることができるんじゃないかと思ってるんですよ。だからまずそのためには、自分を幸せにすること。そして、自分の周りにいる人を幸せにすること。影響の輪を広げていって、自分の影響の輪を広げることによって、より多くの人に幸せに。もしそういうですね、世界観、共感する方がいたらですね、ご一緒できればと思いますので、ぜひまたウェビナーもやると思いますし、もしこのプログラムに興味があったら、参加してくださればと思います。 まだここからのですね、メールをお待ちくださってください、お待ちくださればと思います。改めて今日はどうもありがとうございました。あ、そうだ、ごめんなさい。最後にですね、質問が来てたので、もう少しだけ、吉野家で、ステータスライター、はい、仕事で、あ、いいですね。仕事でながら実践してもらってますと、来年向けてもっと作るための写経。あ、写経をするなら手書きがいいですよ。写経をするなら手書きで、あんまタイプしても意味ないと思います。写経はね、タイプが意味がある、タイプするんだったら別の意味ですね。なんか、スワイプファイル集を作るとか、そういう意味では意味があるかもしれないけど、写経の効果を求めるんであれば、手書きの方がいいです。ただし、写経をするって言っても、ただ単に書き写すだけじゃなくて、ちゃんと、ジーン・シュワルツの5つの気づきレベルとか、マズローの欲求5段階でいくと、どのレベルに対するこれがスワイプファイルなんだろうとかみたいな、そういうものをちゃんと考えながらやっていった方がいいと思います。ただ、写経は必須じゃない。僕は写経やってますけど、今でもやってますし、今日もちょっとこう、これ写経ノートなんですが、この形で写経してますね。手書きで。まあ、ちょっとずつですけど、まあ、写経をやり続けてるんですが、ちょっと話すと長くなりそうなので、また機会があればちょっとブログかなんかで書こうと思います。写経は手書きの方がいいです。やるなら手書きです。ただし、手書きでやるだけじゃなくて、注意してほしいこともあって、それをちょっとまたお伝えしておきます。ありがとうございます。で、はい、ひげの小野さんを申し上げたらどうもありがとうございました。日本は秋も含まれ、そうですよね。今、タイは非常に暑いので、今気温はですね、多分30度とかですよ、普通に。トルコは日本と同じで寒いんですよ。でも、タイは暑い。だから僕はね、この時期タイと日本を往復するのがもうすごい大変で、なんでかっていうと、防寒、ダウンジャケットとか持っていっちゃったらすごい暑いじゃないですか。だからこれどこに置いておこうかなって感じですね。タイにダウンジャケットなんか来たらね、こいつは一体何者なんだって感じですからね。ちょっとそういういろんなこう悩みもありながらですね、やってきますが、あ、ごめんなさい、なんか変な話になっちゃいましたね。皆さんちょっともう日本は10時半ぐらいだと思いますんで、改めて、またちょっと質問等をまとめてお送りしたいと、回答したいと思いますので、今日はどうもありがとうございました。またお会いできると思いますので、またの、機会とか、ウェビナーもまた楽しみにお待ちください。では、ありがとうございます。ありがとうございます。なんかチャットでくださってすごい嬉しいですね。ありがとうございます。あ、池田さんも久しぶり。あ、メールもくださってどうもありがとうございました。はーい、あはははは。はい、どうも、さようならです。はい。皆さんも、落ちてもらって大丈夫なので。僕はちょっと皆さん立ち去るまで一応、ここ待ってるのが礼儀だと思います。一応お待ちしてますので。はい、ありがとうございました。あ、松村さんもどうもありがとうございました。日比野さんもどうもありがとうございます。なんか知ってる顔と、初めての顔もいらっしゃって、非常に今日はなんか僕としても話しやすかったです。野さん、池田さん、鈴木さん、日比野さん、小野寺さん。壁さんと、あ、そうか、ありがとうございました。あ、皆さんもう大丈夫ですよ。普通に出てくださって。ふうのさんにまた連絡しますんで。ありがとうございました。鈴木さんもありがとうございます。牛丼食べなくなっても、大野寺さんもどうもありがとうございました。なかなかホットなメッセージで、すごい感動しました。ありがとうございます。あれ、加納さん大丈夫ですか？どうもありがとうございました。